ちょ、こら、激しい、激しいってば。もう、まだできるとか、3回も射精したのに、どんだけよ。わかった、わかったから。せめて、もうちょっとゆっくり。私もう行く、行くから。最後くらいは、ちゃんと、一緒に。もうちょっと、あとちょっとだから。行く、行くよ。できるわね、こんなに。こんなにしたのって。そうね、高校の時以来かな。もう、無理。限界だって。腰抜けちゃって立てないわよ。舐めてきれいにするの？しょうがないな。今日だけだからね。コンドーム取るわよ。さすがに、あまり出てないわね。そりゃ、4回目の射精なら当然か。まあ、気持ちはわかるけどね。満足した？というか、そろそろ満足してくれないと、私、明日動けなくなりそうなんだけど。あのね、いいわけないでしょうが、新婚旅行の最終日よ。そりゃ、ほとんど帰るだけの予定だけど、一応、まだ行く場所決めてあるんだし、そこ、キャンセルっていうのは嫌だし。というか、そっちだってそろそろ限界なんじゃないの？また元気になった。あのさ、どうすればこんなに元気にできるの？そりゃね、戻ったら引っ越してお父さんと一緒に暮らすからセックスなんてそうできなくなるかもしれないけど、だからってこんなにしても、あ、いや、もうしょうがないんだから。ただし、キスしながらすること、それでいいならいいわよ。私に舐めさせておいて自分は嫌なんて言うのかしら。まあキスしたしいいよ。あと一回だけ付き合ってあげる。ほら、コンドームつけてあげる。ほんと、お口でつけるの好きよね。まあ、今日は特別サービスってやつ。私だって、 しばらくこういうことできるかわからないから、できるだけすっきりしておきたいしね。ほら、いいよ、来て。結婚に対して嬉しいとか嫌だなとか、そういう気持ちはあまりなかったわね。夫とは高校から付き合い始めて、大学、社会人と長く付き合っていたので、お互いのことはよく分かってたし、いいところだけじゃなくて悪いところもね。ただ付き合いが長いカップルにありがちな、なんとなくで付き合ってるというわけじゃなかったわよ。休みの日には一緒に出かけたり、まとまった休みには旅行にも行ったし、セックスも普通のカップルと同じか、それよりちょっと多い程度にしてたと思う。高校から付き合い始めて、同じ大学に通って、社会人になってから職場は別だけど、近かったから同棲もして、それでも別れずやってこれたのは、相性もいいってことよね。そんな相手なら、結婚を考えるのは自然なことよね。で、結婚するときに夫の父親、私から言えばお父さんが一緒に暮らさないかって提案してきたの。実際彼の実家はそれなりに大きな家だったけど、住んでいるのはお父さんだけ。あ、離婚とかじゃないわ。奥さん、お母さんはね、私たちが高校生の時に死んじゃってるの。高校の時、母親が亡くなり、落ち込んでいた夫を慰めたのが、私たちが付き合い始めたきっかけなんだけど、それはいいわね。とにかく、お父さんはそれから再婚することもなく、夫が大学に入るのを機に実家を出てからは、ずっと一人で生活してたの。ただ、結婚を機に実家に戻ってきたらどうだっていう提案は、正直に言えば助かったわ。だって、共働きでもやっぱりお金に余裕はなかったから。引っ越しは半分はお父さんが出してくれるということだったし、引っ越しが終わっても家賃や光熱費を考えれば、そっちの方が楽になるわよね。お金の問題もそうだし、職場までかかる時間もさして変わらない。広い家だから、きちんとプライベートな空間は作れるし、それなりの年数一人暮らしをしていたお父さんは家事ができる。それに何度か話したけど、お父さんは明るくていい人だから、一緒に生活するのも嫌とは思わなかったわ。強いて問題を挙げれば、プライベートな空間があっても同居になるから、夫婦の時間はちょっと控えないとかなってくらい。正直、断る理由がなかったし、提案に乗るとお父さんがすごく喜んでくれたのも嬉しかったわ。結婚が決まってからは、身内と親しい友人だけで開いた小さな結婚式とささやかな新婚旅行。それが終わると同時に引っ越しをして、そして新しい生活が始まったわ。私と夫とお父さん、三人の生活がね。 お父さん、注ぎましょうか？はい、それじゃあ。お世辞を言っても何も出ませんからね。引っ越しが終わった日、少し豪勢にお酒と料理を用意した食事会。これから三人の生活をすることになるから、親睦を深めるためにってわけだったんだけど、夫はすぐにダウンしちゃったわ。引っ越しで主に力仕事をしてたから疲れもあっただろうし、なんだかんだ言っても実家だから気が抜けてたんでしょうね。夫はすぐに寝室に行って寝て、私はお父さんと二人で食事会。猫をかぶるわけじゃないけど、さすがにお父さん相手だから言葉遣いとかいろいろと気をつけることもあったわ。とは言ってもお父さんはなんていうかいい人っぽい雰囲気があって、二人きりが辛いとかそんなことはなかったんだけどね。じゃあ私も、はい、いただきます。うん、美味しいです。実際楽しい食事会だったわ。だから気を緩めないようにと思ってたのに、つい気が緩んで、私は普段以上にお酒を飲んで結構酔っちゃってたのよね。ああ、そうですね。ちょっと暑いです。大丈夫ですよ。クーラーなんて入れなくても。脱げば大丈夫ですから。お酒も入ってたし、その日はちょっとムシムシしてたから、暑いなら脱げばいいっていうのは、夫と同棲してた時の考えね。お金に余裕がなかったから、クーラーを入れないで服を脱いで少しでも電気代を節約する。酔ってたから、警戒心が薄れてたっていうのもあるし、相手はお父さん。年齢で言えばもう50を過ぎた人だから、自分の父親と同じようにね。私に女を感じてるなんて全く想像してなかったの。どうしたんですか、お父さん。あ、ええ、いいですよ。どうぞこっち来てください。リビングにはテレビがあったんだけど、お父さんはちょうどテレビに背中を向けてる状態だったの。テレビが見えないから隣に行ってもいいかなって聞かれれば嫌だなんて言わないわ。さっきも言った通り、私はお父さんをいい人だと思ってたし、私に何かするなんて考えもしなかったし、それにまあお酒も入ってたしね。あのお父さん、手が、いえ、何でもないです。隣に座ったお父さんがテレビを見ながら私の太ももを撫でてきたの。最初はね、何かの勘違いかなって思った。お父さんもお酒が入ってたし、手を下ろした時にたまたま私の太ももに手が当たったんだろうって。でも違った。ぴったりと張り付いた手はゆっくりと私の太ももを撫でてくる。視線はテレビを見ていて、私を見ていない。ただ私が何かを言ってもどうしたのかなととぼけるだけ。これが電車の痴漢とかならもっと強く出られた。実際私は痴漢に遭った時に声を上げて痴漢を捕まえたことだってある。でもこの時はダメだった。 相手がお父さんで、もしここで大きな声を上げたり指摘すれば、これからの生活がどうなるか。それを考えると何も言えず、ただ荒い呼吸を繰り返すだけだ。お父さん。いえ、何でもないです。私が抵抗せず、されるがままになっていることがわかると、手はちょっとずつ足の付け根の方に動いてくる。お酒が入っていたのもあったけど、そのゆっくりとした愛撫は経験したことがなくて、普段以上に私を敏感にする。ゆっくりとした愛撫は徐々に快感を強くして、ショーツが濡れてくるのがわかる。足を閉じればいいのに、気持ちよくて私は足を閉じるどころか、むしろ大きく足を開いて、もっとしてとおねだりしてしまう。指先がさらに動いて、とうとうショーツの上からあそこを触る。しっとりと濡れたショーツの感触は伝わっているだろう。だが、それでも触り方はソフトなまま、指先でつつく程度の愛撫。ただ、じらされた分、ちょっと強めの刺激でも大きく反応してしまい、指先がショーツの上からクリトリスに触れると、それだけで軽く達しそうになる。あと少し、もう少し刺激があればいける。そう思って自分から腰を動かそうとした瞬間、お父さんが立ち上がった。いきなりなくなった刺激と、冷静になって自分が何をしようとしていたのか、それを思い出して顔が一気に熱くなる。いえ、大丈夫です。私も結構飲んで限界ですから。すいません、お先に失礼させてもらいます。お父さんは、氷を入れてくるけど君はどうする？と聞いてきた。でも冷静になった私には、もうこの場所にいることができなくなっていた。適当な言い訳を言って、私は席を立つ。行けそうで行けなかったホテルはまだ残っている。寝室に戻って夫にねだったとしても、熟睡に入った夫がなかなか起きないことは今までの経験でわかってる。ただ、私はベッドの上で G をするわけにもいかず、ただ、さっきのこととうずきを忘れるよう必死で目を閉じることしかできなかった。